はい、石油無事、無事灯油の容器から石油ストーブへの給油がすることができました。一滴もこぼさず、で、いよいよ石油ストーブの点火でございます。結構っていうか、昔子供の頃やった方法、なんかこう持ち上げて火つけるみたいなね、なんかそんなんでしたけど、もう最近はあれですね、片手でダイヤルをいっぱいまで回したらそれでつく、便利やね。まあ、石油ストーブもね、いろんな種類あると思うんですけれども、まあ、私の買ったのは、まあ、小ぶりなね、まあ、部屋を6畳7畳温めるぐらいのやつみたいなね、買いました。でも、まあ、ひねるだけ、そしたらなんか、チッチッチッチッみたいなね、あの火がね、つく音しまして、火がボーッとこう思いましたね。で、最初はこうちょろちょろっとした火が見えてるんですけども、やがて、そのガラスで囲った部分がもう真っ赤になりましてね、いいもんやな。で、私が買ったその石油ストーブっていうのが、なんかレインボーの火が綺麗みたいなね、そういうことありまして、まあ確かになんかそういうガラスに仕組みがあるのか、火が、その虹色にね、輝いて非常に綺麗。火の揺らめきもなんとなくありますし、もちろんこのあったかいですね、上に夜間を置いて蒸気を発生させて、まあ、最近はそういう感じで、まあ、部屋ね、部屋、残念ながら部屋全体には温まらないですよ、これは。でもまあそんなね、広い部屋でもないですから、まあ近辺が温まればそれで、よし。で、石油ストーブの前でね、コーヒーを飲んだり本を読んだりなんかしておりますと非常にいいですよね。で、何せ植物にとってもね、エアコンの風よりは石油ストーブの方がいいと思うんですよね。で、これなんでしょうね、やっぱりエアコンでは全く感じれない火の醍醐味っていうか喜び、これやっぱりすごくあります。石油ストーブっていうのは、そのやっぱり火を直接見るっていうこと、それも室内でですよ。都会のその住宅街のそのプラスチックやデジタル機器に囲まれたそのデスクワーカーにとってですね、その火を見る、部屋の中で火を見るっていうのはやっぱね、これいいもんです。すごく本当にこうコーヒーが美味しく感じますし、なんか本もねいい感じで読める。その、灯油から来る光、もう山小屋のようです。それは非常に気持ちいい。で、なんやろね、これ言っていいのかあれですけど、やっぱり灯油のこの匂いね、ちょっとラリるんちゃうかなと思うんですよね。これあのね、豆に換気しないとダメですね。でもなんかこうラリルンってね、ちょっとね、どうなんでしょう、嫌いじゃないっていうか、あんまり言うたらあかんかもしれないんですけど、絶対言うたらダメなんでしょうけど、この少しはラリると思うんですよね、これなんかそういうのもあるのかなって思ったりね。まあよくないんですけれども、これはね、非常に危険ではありますけれども、非常に心地いいと、この感覚が喜ぶっていうのがあるんですよ。その火っていうのはね、いいもんやなって、改めていいもんですよ。で、まあ空気がそのね、灯油の匂いがこもったら、こう窓なんか開けると、この換気する時ってやっぱり気持ちいいです。冬のその空気、風がこう室内をまた満たす、これまた温冷交代みたいなのあるんですよね。窓を開けた時やっぱり気持ちいいんですよね。ああ、いい空気が入ると、きっと 多少酸欠になってたんやろうね、これ。それがやっぱこう心地いいって感じる、部屋にいながら心地いいって感じるものがこれまた増えたなと思ってね、これはいいぞと。特に、石油ストーブじゃない世代、これ流行るんじゃないかなと思ったりしましたね。やっぱりこの CD じゃなくてアナログレコードで聞く音の喜び、体で聞く喜び、あの感覚で、またね、こういうことを言い出すと本当にじじくさくて嫌なんですよ。あのデジタル社会が感じるアナログの恩恵みたいなね、もうそういう話がしたいわけじゃないんです、全然。まあそういう部分も入ってますがね、入っとるんだけれども、あのこれおもろいでっていう。で石油ストーブね、買う時に思ったんですけれども、修理がやっぱ少ないわ。これもっといろいろ展開できると思う。もっとこうモダンなね。だって仕組みは簡単だもん、あれ。昔と変わってないよ。石油の、ま、灯油を入れるタンクがあって、それを燃焼する部分があるっていう。それも全然仕組みからもう目で見えるもん。もう全然。目で見える仕組みっていうのがこれまたいいんですよね。あのもう物の仕組みって分かんないでしょ。エアコンの内部もね、そのスマホもパソコンも何も分からないもん。もうブラックボックスですからね。でもやっぱ仕組みが見えるっていうのはね、なんといい。これあれ、まあまあまた、まあこういう話になってしまうとちょっと戻るんですけれども、すごいおしゃれなモダンな石油ストーブ作ったらこれ売れると思うな。もっとね、小さくてもいいと思うんですよね。周辺だけ温めたいみたいな人もいると思うんですよ。足元だけ温めたいとかね、そういうもうデスクワーカーが部屋全体温めなくていいですもん。もういるところが温まればね、なのでなんでしょうかね、そういう石油ストーブの可能性もね、感じたりしながら、いいもんやななんてね思ったりした昨今でございますけれども、結局植物のためをね思って石油ストーブ購入したんですけれども、結局なんか人間にとってもええなと思ってね、自分にとって大満足の買い物となりました。メールを読もうと思います。これね、以前もこれ読んで私が質問したんですよね。でお返事書いてきていただいたんですよね。とじりさん、これまた、書いてきていただきました。ちょっと時間もないんで途中で終わってまうかもしれないんでね、ちょっと前半だけ読もうかな。前半読んで後編は次回おしゃべりしたいと思います。とりあえず前編だけ、田中克樹様お世話になっております。先日メールさせていただきました。デジオネームとじりと申します。デジオにてメールを取り上げていただきありがとうございました。ほぼ読んでいただけるというデジオデイズにてお伺いしていたのですが、本当に読んでいただいてお返事を聞くというのはすごく不思議な特別な体験であり、大切に拝聴させていただきました。ところどころ乱文乱筆で、大変失礼いたしました。取り上げていただきましたこと誠にありがとうございました。まあ、結果として先生にもっと音声をアップしてほしいという少しずうずうしいお願いになってしまったという部分もあり、聞いていて、恐縮いたしましたが、どんどんアップロードしていただけるとのことで、とても嬉しく思っております。何度も先生のデジオ宛てにお送りするとしつこくなってしまうと思いましたが、上記のような恐縮する部分もあったため、お礼のメールをお送りしたいと思いましたので、重ねて申し訳ございませんがお送りさせていただきます。お返事やデジオのご回答はなさらなくてもこちらは大丈夫ですので、その点配慮せず 申し訳ございません、余計な一文と申しますが、何卒よろしくお願いします。早起きを始めた人たちの経過などをお聞きしたいとおっしゃっていたので、実践の日が浅いのですが、当方の場合のことをご報告させていただきます、って言って、これ後編に続くんですけれども、これまた次回、読ませていただこうと思います。またね、このお返事いただいて、でそのメールが読まれる、お返事を聞くっていうのがすごく不思議な体験っていうのがありましたけれども、これそうだと思うんですよね。このデジオの醍醐味っていうかね、ラジオとかでもですね、自分のハガキとかそういうの読まれてすごい嬉しいんですけれども、これよりパーソナルなんですよね、きっと。でほぼ確実に読まれますし、そのデジオってね、これポッドキャストにもアップしてないですし、SNS で広告宣伝もしてるわけじゃないです。このデジオ本当にこう検索してたどり着いた人だけが聞いていただけるっていうね、ものすごく線の細いパイプの中でたどり着いた人、そしてメールを送ってくれた人とだけこうやってやり取りしてるんですよね。これ私も非常にこれ楽しい、面白いなと思ってるんですよ。いわゆるその醍醐味、このメールを、もう本当に個人的なつながりをここで見ず知らずの人と、顔も、蘇生も知らない、全くわからない人とのこのやり取りっていうのが、世界の片隅の片隅のまたその片隅に行われてるっていうのが、なんともこのキラキラとした空間時間だなと思ってね、これは豊かだなと思ったりしてるんです。勝手にね、越に行っても申し訳ないんですけれども、でそんなことを少しでもこう体験していただいたっていうね、不思議な体験ってありましたが、本当にこれ私こそ重ね、ありがとうございますと申し上げたいですね。次回続きます。 Thank you.